回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
10月15日木曜日、今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。今朝方家を出ますと、あ、やっぱちょっと冷え込んでんなというような、ね、感じがありましたよね。今有楽町屋上の温度計18度ちょうどとなってますが、今日はここからあんまり上がらないんだよね。
ほとんど気温上がらないですね。東京都心で予想最高気温19度ということなので、もう朝からほとんど気温は上がらない状態ですね。昨日よりも4度ほどですね、低くなるので、一気にこのまた寒くなるというのが、
そうだよ ね、
ちょっと体調崩してしまいますからね、お気をつけくださいね。
まあ、長袖にジャケットできましたけど、これもう一枚あってもよかったかなとちょっと後悔するぐらい。
そうですね、ストールとか何か ねちょっと体温調節できるものあった方がいいかもしれませんね。
ちょっとね、体調気をつけて、まあ、やっていきましょう。2020年もあと2ヶ月半というところになってまいりました。
はい、
さあ、新聞各紙がですね、スタジオに届いておりまして、まあ、今日一面バラバラという感じなんですが、なんかね、裏テーマが中国っていう感じの一面になっております。朝日新聞は、新疆ウイグル自治区についてモスクの閉鎖相次ぐと。これオーストラリアの、ね、研究機関のオーストラリア戦略政策研究所というところが、まあ、先月すでに報告書を出してて、私もここでも取り上げたことがあったかな。ウイグルの自治区の中の 60% 以上のモスクがですね、破壊されたりダメージを受けているっていうようなね、ことが、まあ、これ研究機関は衛星写真なんかで調べたんですが、朝日新聞ですね、今日の一面はその新疆ウイグル自治区に実際に記者の方が入って、撮ってきた写真なんかをですね、上げながら一面を作ってます。
はい、
まあ、モスクが閉鎖されてそれがどうなってるのかというと、カフェに改装されたりなんかしていて、でそれを、まあ、漢人の方々が運営していると、まあ、それをですね、じゃあウイグル人の方々がどう見るかというと、もう辛くて見てられないと、言って顔を見たくないというふうに顔を背けているなんていうね、状況が、浮き彫りになっております。これね、よくこういう写真出てきたなと思って、
はい、
それこそなんかこれは中国とは関係ないところなんですけど、かつて中東を取材していた当時の勝山雅彦さんに聞いたんだけど、現地の写真とかってなかなか持ち出せないから、うん、それこそ腹巻きの中に入れたりとか、靴の、中敷きのさらにその中に、フィルム隠したりとか SD カード隠したりなんかして持って出たなんて話を聞いたんですが、朝日新聞の外信部の峰村さんという記者の方がですね、中国でずっと総局とかで取材をしてた様を朝日新書に、確か去年書いた本で、があったんですけども、2000日ぐらい取材されたっていう。だからその時のかつてのそれこそ習近平体制じゃなくて、その前の胡錦涛体制とかの話なんですが、やっぱりこういう写真とかってなかなか持ち出せない部分があって、うん、それを何とかして持ち出そうとやっぱりいろんな隠し方をしてなんていうね、下りがあったりなんかしたんですが、いや、こういうやっぱなんだかんだ言って朝日新聞ってこういうところすごい細かい取材をするんだよなっていうのはね、ねえ、そして読売新聞は昨日おとといと速報でもお伝えしましたが、領海に57時間にわたって居座り続けていた中国海警局の公船についての話、そこから広げて、尖閣中国が挑発再開、首相交代、先月はゼロと。そう、9月はおとなしかったんですが、10月に入ってからものすごくなってきたと。まあ、この裏として、裏テーマとして、日本とアメリカ、インド、オーストラリア4カ国の外相が集まった、会議、先週ね行われましたけれども、
はい、
まあ、これなどが原因になっているんじゃないかというようなことを指摘をしております。まあ、関連記事2面ということで、1面2面で展開をしていると、それからですね、産経新聞は大学の先端技術管理に遅れ、海外流出対策、整備は6割ほどに過ぎないというような記事が書いてあります。まあ 軍事転用可能な先端技術、これを海外に流出するのを防ぐために、外国為替法を外為法で輸出規制対象とした技術に対して、大学側が管理を担当する部署だとか責任者を設置するというのがですね、6割ほどしか守られていないということが、まあ、文科省の調査で分かったということであります。外為法の所管は経済産業省で、経済産業省が指針を出したんですけれども、一方で大学を管理するのは文部科学省というようなところもあるのかというところですが、まあこれ日本はね、そうは言ってもそんな大した技術はもうすでにないんだから、中国と例えば協力をしても大丈夫なんだよみたいなことはですね、コメントとして出ていたりなんかもするんですけれども、いやいやいやいや、このね、民間に転用可能な軍事に転用可能な技術っていうのがこれミソでして、例えばですね、今まさに日本が実用化に向けて実験を続けているリニアモーターカーの技術なんていうのは、あれリニアモーターカーとして使えばそれは民生用の技術なんですが、同じようにですね、まあ、電磁力を使って、物を高速で動かすっていうところの根本の技術を考えると、例えばそれでですね、空母から戦闘機を高速で移動させて浮かび上がらせればですね、それは空母のカタパルトという技術になり、さらにその動かすものが戦闘機ではなくって弾丸を使えばですね、レールガンという、これ電磁銃というですね、兵器になるということで、根本の技術は一緒であると。日本はその技術持ってるんじゃないのということを考えると、そしてそれがどこで、研究されているかというと、大学というのはその一つなんではないのかということを考えると、まさにこれがですね、軍と民の間のデュアルユースっていうやつで、根本は一緒なんだからっていう、まさにこういうことが世界中でこう起こってきている。それに対してどう対処するのか、日本の国内で自衛隊相手にはなかなか研究はできないけれども、海外との共同研究はっていうことになるとですね、これはちょっとバランスに欠いてないかっていうような議論が起こってもいいはずだと、なんか産経新聞の一面にはその先まで、読み取れるような気もいたします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンですが、まずここが入ってきましたね。フランスのマクロン大統領は14日、新型コロナウイルスの感染再拡大を受けまして、パリと国内の8都市圏に対して、17日今週末土曜日の日付変わった午前0時から少なくとも4週間夜間外出原則禁止とする措置を適用すると発表したということです。ヨーロッパは感染、新型コロナウイルスの感染がまた広がっているということで、スペインの、カタルーニャの自治州、まあ、ここ中心都市はバルセロナということになりますが、はい、カタルーニャ、州内のバーとレストランを15日夜から15日間すべて閉鎖と発表ということであります。またスペインは首都のマドリードでも15日間の非常事態宣言を9日にすでに出しているというようなこと、まあ、ヨーロッパもだいぶ広がってきて、そして東アジアのルーツを持つ人々に対しての、ね、差別みたいなものが激しくなってきているなんて報道もございます。さあ、今日のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。取り上げるニュースですが、学術会議について、それから臨時国会、千葉県の県知事選挙、昨日ね、森田県知事が会食してるんですよ、昼飯、総理と、その辺の話も聞いていきたいと思います。それから、北朝鮮による拉致被害者帰国から18年ということで、ここの部分に関しましてはですね、横田めぐみさんの、弟さんで、いらっしゃいます、横田拓也さん、拉致被害者家族連絡会の事務局長を務めていらっしゃいます横田拓也さんと電話をつないでお話を伺っていこうと思っております。
今週はご意見をいただいた方の中から、毎日抽選で3人の方に番組オリジナルマスキングテープをプレゼントします。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。 ここが気になるのコーナーです。昨日の夕方にですね、自民党の細野豪志さんだとか長島昭久さんだとか、徳橋直美さん、それから竹部新さん、三宅慎吾さんとこういう方々が総理を訪問して、経済に関する提言書を出したというのがありました。あんまりね、各種政治面だとか経済面だとかひっくり返しても出てきていないんですが、やっぱ知ってる人は知ってますね。ラジオネームあざみさん、春日部市の主婦の方、国民一律5万円の追加給付を自民党の長島議員や竹部議員が、総理と官邸であって、追加経済対策など求める要望をしたようですね。どんどん経済対策やってほしいもんですねと、おーいただきました。ありがとうございます。これ実は5万円の追加給付っていうのは、まあ話のですね、一番最初の取っかかりに過ぎなくって、この提言の全体像というのが、はもうちょっとですね、規模の大きな話になってます。これ一緒に総理に会いに行った、経済学者の田中秀富さんが、ご自身のツイッターにも要望書をすでに原本として挙げてますけれども、いや、これね、結構多岐にわたっていて、まずこの国民一律5万円で、これをやると、大体財源が6、7兆になるということで、ちょうどですね、今積んである予備費の残り分と、まあ、見合うということで、まず当座5万円をやると。で、その後第三次補正でもってですね、これが40兆円規模の様々な対策をやると、その中には、国民1人当たり10万円の給付をもう一回やるというのも含まれていて、そうすると全体で15万円の給付を見込んでいると、目論んでいるということがあるようです。で、なんでこれ40兆規模かっていうと、GDP のこのコロナによってのマイナス分というのが大体40兆円ということで、まあコロナ前の水準に戻すっていうだけでもそのぐらいの規模が必要なんだという話で、さらにですね、もう一つ政府と日銀の連携というところで、インフレ率、まあこれ物価上昇率ですが、これをですね、2021年度、だから来年度に 2% にするんだと。これがですね、結構大変で、というのは足元の消費者物価指数、8月の数字が今一番新しいんですけれども、9月の数字が間もなく出ますが、8月総合の指数でプラス 0.2% に過ぎないと、物価って上がってないどころか、これ生鮮食品とかエネルギーを除いちゃうとマイナスになってるんですね。だからもう半分以上デフレに足突っ込んでるような状況なんで、これ相当金融緩和とかフル回転でやらないと、来年度で物価 2% 上昇っていうのは見込めないと。で、そのためにさらに具体的なことが書いてあって、日銀のですね、人事についても、前例にとらわれない、従来の慣習や既得権にとらわれないような人選を行うと。日銀の政策を決める審議員の人選というのは、これ国会の同意人事になってますんで、ここで、ドラスティックなことを打たないとと。まあ今はですね、例えばこう官僚の OB だとか、あるいは経済界から一人だとか、銀行から一人だとかですね、そういう結構がんじがらめの既得権の中で人事っていうのは、で、しかもこれから先ですね、その、ま、銀行から送り込まれた人とかが、任期満了で抜けると、じゃあまた別の人を銀行業界からっていうですね、まあそういうことでこう人事決まってるところがあるんだけど、いい加減そんなことやってる場合じゃないだろうと。まあ確かにですね、今日銀の審議員のこうメンツを見ると、リフレ派で踏ん張って頑張ってですね、金融緩和もっとやるべきだ、政府ともっと強い約束をして財政も金融も付加していくべきだっていうことを言ってるのは、ほんの一部しかいないと。片岡豪志さんというですね、この方はもともとは三菱 UFJ 証券にいて、森永卓郎さんの部下だったという方でもあるんですが、まあ、この方などなどを含めてですね、本当に一部しかいなくて、日銀の政策決定会合全体では多勢に無勢というような状況にいるので、ここをなんとか変えないとというですね、まあ、この辺が実は目玉なんだろうと思うんですが、これを経済面に書くといろんなハレーションが起こるし、政治面で書くとですね、今日は一方で、税調、自民党の税制調査会長に、また、選出された、甘利明さんのインタビューがあって、そこで、消費減税を景気対策に使うのはいかがなものか、みたいなですね、ことが載ってますんで、なかなか具合が悪いと、各紙、無視したなーっていう感じがものすごく感じられました。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。この定額給付についてはですね、ツイッターでもいただいておりました。月額7万円さん、定額給付金の支給の継続非常に大事なポイントで、国民が切望してたもんだと思います。これを起爆剤にして冷静な議論をした上で、国民への毎月定額的な、定期的な定額給付を実現すべきです。よろしくお願いしますと、おーいただきました。まあ確かに幾ばくかでもあると助かるっていうところは非常に多いと思うし、今非正規雇用だとか女性若者っていうところの、まあ、雇用が脅かされつつあるということが厚生労働省の調査などでもかなり出てきているということを考えるとですね、こういったことも早急に検討すべきだろうと、間口は広く検討すべきだろうと思います。ここが気になるプラスのコーナーであります。昨日ですね、神戸にあります三菱重工業神戸造船所で、海上自衛隊の最新の潜水艦大芸の命名進水式が、行われました。いやこれ写真がね、各紙社会面だとかに出てたりしますが、いや何しろでっかいんですよ。ディーゼル式の潜水艦ではもともとですね、今海上自衛隊が使っている双竜型という、潜水艦が、最も世界で一番でかいと言われたんですが、さらにそれより大きくって、基準排水量が過去最大の3000トン規模と、この潜水艦の中で70人ほどが活動をすると、いうもので、大芸っていうのは大きなクジラっていうような、意味だそうでありますが、もともとね、潜水艦の名前って、海上の生物であったりとか、あるいは縁起の良い、ものをから名前をつけるというふうに言われていて、今まではですね、例えばなんとか潮型っていうのが、まあ、親潮型と呼ばれるんですけれどもの潜水艦、それから双竜型、竜型の潜水艦というのがあって、今度はこれから先なんとか芸がいっぱい出てくるんだろうなとこういうことになります。でこの潜水艦、日本の、まあ、海というのは実はものすごく広くて、排他的経済水域と呼ばれるですね、まあ、漁業だったりとか、あるいはこう海底にある資源の探索とかを、まあ、独占的にできる、領海に、まあ、付随する海域だいたい200海里と言われてますけれども、その部分の面積って日本は、世界で6番目に広いというふうに言われていて、実はものすごく広い海を抱えていると。で、その海をどうやって守っていくかっていうところで、最もキーになるのが今やこの潜水艦であると。よく日本も空母持ちゃいいじゃないかというようなね、話もあるんですが、もちろん空母を持って航空優勢、空の安全を確保するっていうのも大事なんですが、海の中はこの潜水艦というものが、非常にキーとなってくる。そして潜水艦の技術、その静かさであったりとかで、世界有数の技術を誇るのがまさにこの日本の海上自衛隊であるということであります。で、すでにですね、20隻以上の潜水艦を保有しているんですけれども、これから先その潮型と呼ばれる潜水艦がだんだんと古くなってきて退役していく、そこをこう埋めていくのがこの、芸型潜水艦と。すでにですね、三菱とそれから川崎重工で、2番艦3番艦も建造中と。でさらに4番艦も予算ですでに形状がされていると。4番艦5番艦もですね、ということで今後8隻ほどを整備するんじゃないかということが言われております。まあ、これ隠密性が非常に高くって、そして、どこにいるかわからないというところで、こういったどこにいるかわからないぞ、どこにいるかわからなくて、狙われるような海域になかなかおいそれと船は出せないぞっていうのが抑止力というものであって、こういった力があるからこそ、尖閣周辺であってもそこまで灰色の船を出して一気に力で取るということを某国がやってこないということの証左でもあると。まあ、こういうところはですね、きちんと予算をつけるのと同時に、これを動かす人たちというのを養わないと、ただこれがあるだけではダメだというところ。実は、海上自衛隊が3自衛隊の中で一番充足率が低いと、要するに定員に満たない兵員たちということが言われておりますので、ここも考えていかなければいけないところだと思います。もちろん予算も必要だと思います。ここが気になるプラスでした。
ここで番組からのお知らせです。来週10月19日月曜日からのコージーアップは特別企画です。題して
6時からコメンテーターが登場、コージー専門家会議。来週は6時台からコメンテーター毎日生登場です。
はい。19日月曜日は須田慎一郎さん、20日火曜日高橋洋一さん、21日水曜日自由民主党参議院議員の青山茂春さん、22日木曜日は飯田康之さん、23日金曜日三宅邦彦さんです。内閣官房参与に任命されたあの噂のお二人も生登場しますよ。
そうですね、官房参与に参議院議員というですね、
すごいですね。ちょっともう旬な感じがしますね。
そして6時台にはあの男が登場です。6時40分過ぎの黒木ひとみさんの朝ナビに、ゲストがですね、月曜から木曜午後3時半から放送中、辛坊治郎ズームそこまで言うかパーソナリティの辛坊治郎さん毎日登場です。
おお意気込みいかがですか、辛坊治郎さん。
頑張るよ。マスオさん入っちゃった。
本当ですね。どんなことねお話しされるかちょっと楽しみですよね。
どんなこと話すんだろうね。やっぱりクジラについても話すのかな。
そうなんですかね。その黒木ひとみさんとのやり取りというのがまた気になるところです。
そうだよな。
はい、そしてプレゼントですが、はいはい、糖質ゼロのビール用意してますよ。キリンビールの新商品のビール、キリン一番搾り糖質ゼロ、24本入り1ケースを毎日5人の方にドーンとプレゼントします。
はい、
来週10月19日月曜日から飯田浩司の OK コージーアップ、6時からコメンテーターが登場、コージー専門今回にぜひお聞きください。
さあ、そしてですね、あのもう一つお知らせがございまして、この火曜日、ごめんなさい、水曜日に出演される自由民主党参議院議員の青山茂春さん、私今週のですね、日曜日にイベントがございまして、はい、飯田浩司そこまで言うかザ・デュエル2、お昼2時からの生でやるという感じになりますので、ぜひイベントホームページご覧ください。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送のラジオ番組飯田浩司の OK コージーアップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、コメンテーターへの質問をお待ちしています。ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。番組では参加いただいているリスナーの皆さんに毎週抽選でプレゼントを用意しています。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、ツイッターで参加しているあなた、皆さんに当たるチャンスです。コージーアップのホームページにあるプレゼントフォームでも受け付けています。合わせてメッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。そして毎週土曜日にはコージーアップ週末増刊号と題した、1週間のコージーアップをギュッと濃縮したポッドキャスト YouTube 限定の企画を配信しています。ニュースのプレイバックやコメンテーターの裏話など盛りだくさんです。こちらの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方にも、漏れなくコージーアップオリジナルマスキングテープをプレゼントいたします。ぜひこちらもお楽しみに。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんです。鈴木さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。自民党学術会議改革議論開始、野党は論点すり替えと反発。自民党は昨日、日本学術会議のあり方を検証するプロジェクトチームの初会合を開催しました。会議の形態や年間10億円の国費投入の妥当性などを議論し、年内をめどに意見をまとめ、2021年度予算案への反映を目指す方針です。2021年度予算案というと、もう来年1月から国会審議と、まあ、1月からの
通常国会、予算案作るのは
もっと前ですよね。12
月ですからね。もう 1,2 ヶ月でこれ結論出すっていうことなんでしょうね。
さあ、まあこの問題ね、もういろんなところから百花聡明みたいになってますけど、
ね、そうですね。まあ基本線ですけど、私が取材した感じで、これそもそもこの任命の問題っていうのは、一番最初は安倍さんの時代、はい、安倍官邸というかな、そこで 2015年ぐらいからこの話は、うん、安倍さん周辺で出てきていたというんですね。だからその時当然今の菅総理は官房長官ですから、
はい、
その辺の話っていうのはもちろん共有されてきた。だから、うん、菅さんも全然知らなかった話ではもちろんないんですけどね、はい、だから発端がそこだということ、うん、でやっぱりまあ、これまでいろいろ出てきてますけれども、その経緯にはいろいろありましたよね。例えば、名簿プラスアルファでちょっと105人だけどもうちょっと110人出せと言ってみたりね、
はい、で前回はそうだった
と、ね、そうそうそう前回ね。それで、まあ、例えばそれに対して、まあ、出したんだけれども最終的には最初に推薦した105人になったから、
はい、
でまあまあ、それで終わりよければよしみたいな感じになってるんだけど、実はもうその時点でやっぱりこれはなんていうの、もう一回みんなで考えましょうよって言って、あそこでやっぱりオープンに実はしてもよかったような話ですよね。うん、うん、だからそういう意味ではそのなんかこう、まあ、簡単な言い方すると官邸の中でこの任命をめぐってごちゃごちゃしてたものが、はい、まあ、なんとなくこう嫌な予感それぞれを持ちながらでこう蓋をしながらやってきたけど、はい、ここでボンと一気に表に出たということでしょう。だから、まあ、これ説明責任っていうのはもう絶対これ必要なんだけど、まあ、野党は論点のすり替えと言ってますが僕は順番のすり替えだと思うんですよね、は
い、
うん、だからまずはその説明をして、
はい、
まあ、説明もどこまでできるかってこれなかなか難しいとこですけど、
うん、
何かしらやっぱ菅さんのメッセージを出すことによってこれはやっぱり決着させて、そしてその次の段階のじゃあ学術会議って何なんだろうと、
あり方のも
の、うん、で学術会議ってやっぱり発端は僕はすごくいいことだと思ってて、つまり戦争でね、
はい、
科学者がやっぱりそういうふうに加担するしたのはどうなんだと、その反省から、まあ、科学者の、まあ、権威とか学問の自由とか、
はい、
政府に対してもやっぱりその平和ということからものを言うべきじゃないか、
うん、
それで、まあ、まあ労働組合みたいなもんですよね、それでみんな作ろうなんて、作った、その僕は発端って最初は正しいと思うしね。でちょっとね、僕は誇れるんじゃないかと思うのは、その海外のこういうその学術会議みたいなのを見るとね、大体非営利団体とか、ね、はい、多いんですよ ね、うんね、うん、皆さんご存知でだと思うけど、でも日本はそれをね、政府がそのお金を出してると、これだから公費を使うってことの問題点っていう見方もあるけど、逆に言えばね、はい、政府批判をしてもらっても構わないというふうに、はい、政府がそのお金をそれに出してるとすれば、こんなね素晴らしいっていうか懐の広い話はないわけでね。だから僕は、まあ、そうやって誇れる部分もあるんじゃないか。それともう一つ僕は改革云々で考えるんで、学術会議云々っていうんであればね、
はい、
やっぱね考え直さなきゃいけないのは、日本の学術研究費そのものがね、もう圧倒的にこれ少ないわけですよね、
はい、
だからその結局その、まあ、今回もこの学術会議に10億円云々って言ってるけれども、
はい、
私がもう取材してる、まあ、大学の先生たちみんな言うのはね、
うん、
研究ってね、はい、公費じゃないとできませんってわけ。だって民間がね、こう5年10年経って役に立つかどうかわからないのにお金出し続けるかってなかなか難しいですよね。だからやっぱり公費で抱えていく。だからその要するに学術研究費の問題、
はい、
課金
費というもの、
うん、こういうことも一緒くたにね、
はい、
僕が改革するならば議論してほしいなというベーシックなとこもね、そんなふ
う
に僕は思ってますけどね。
まずは学術会議についての話でした。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。政府与党臨時国会会期12月5日まで41日間の方針。政府与党は昨日今月26日召集の臨時国会について、会期を12月5日までの41日間とする方針を固めました。臨時国会では菅総理の所信表明演説が行われ、新政権発足から初となる国会論戦が交わされます。
政権発足から1ヶ月というところ、まあ、この節目で振り返りの記事なんてのも、ね、出てはおりますけれども、うん、まずこの1ヶ月どうご覧になります
か。そうですね、9月16日でしたから、
はい、
本当1ヶ月ですよね。
ね
なんかなんていうのかな、一言で言うと もうずいぶん前になんか菅政権ってもう発足した感じがある。
確かにそうですね。
それぐらいその、うん、まあいろんなその政策をね、
はい、
まあ、矢継ぎ早という表現でいいのかな、どんどん出してきて、でそれぞれが何かしらインパクトがある
わけ
で、
はい、
でそういう意味でこう注目も集まってるでしょ。
うん、
それからまあ同時にこの学術会議の問題なんていうのはね、
はい、
これはある意味ではまあ政権の説明、まあ、能力、説明責任みたいなものが問われてる、まあ、どっちかというとちょっとこう菅政権にとってマイナスの話だけども、まあ、こういうのも出てきてるっていうことで、はい、もうなんか、なんかこうベテランのね、どっしりしたもう長々やってるね、
はい、
なんか政権のこう立ち振る舞いのような印象がそうだ、ね、全体としてある。だけど実はまだ1ヶ月しか経っていない、ね、
はい、
ということですよね。で問題はやっぱり井田さんもどう思うかな、要するに、はい、僕ら例えば取り上げたり記者会見もね総理やったりいろいろしてるけれども、やっぱりその、はい、うん、国会というのはこれ国民に対して、まあ、国民が参加しているのは国会ですから、
うん、
ここでこれをやっぱり一日も早く開いてね、
はい、
でこの所信っていう、つまりこの国をどうするのかと、
うんうんうんうん、
このなんていうかな、全体像というか、
はい、
まあ、国家観という表現をする人もいるんだけど、まあ、この国をどうするのかっていうね、この辺の全体像が僕まだやっぱ、ね、語られてないと思うんですよね。だからそれをもちろん外交もそうですよ、
はい、
外交で菅さんが安倍政権 の、 その、まあ、継続みたいなことも言ってるけれども、菅外交って一体何なんだろうっていう、これもまだ聞けてませんよね。
確かにそうですね、うん、
だからその辺をやっぱり早く語ってほしい、そのためには国会開いてほしい、
はい、
だからまあようやくかと、いう感じですかね。
一時期はね、それこそ10月の頭、うん、9月の末ぐらいに国会開いてっていうような話もありましたけど、まあ、外遊等々もあると、まあ、今週末から、インドネシアとそれからベトナムに行くということがありますが、まあ、それなどもあって26日に落ち着いたと、
僕はね、その外遊のスケジュールっていうのは、まあ、言い訳とは言わないけれども、
はい、
やっぱねちょっといろいろ周辺を取材してて、
はい、
官邸周辺取材してて思うのは、やっぱりねいろんなところの基盤とか準備ですよね、この辺をしっかり固めてからっていう感じがしますね。だからそのいわゆる今言った所信表明にしてもね、練りに練って、そしてやっぱりガンとやっぱり出さなきゃいけない。で菅さんどっちかというともうワンポイントリリーフとは言わないけども、
はい、
急にやっぱり安倍さんがそのああいうことになって、そしてポンとやっぱりついた、やっぱりそういう意味で準備が万端だったかというとそうでもないです、ね、だからそういうとこ固める。それからね、あとは僕見ててすごく思うのは人事を含めた、
はい、
政権基盤っていうのかな、体制ですよね、
はい、
この辺をやっぱりしっかり固めてるのかなという。だからそれにやっぱり時間どうしてもかかるのでね、それでこの時期になってるんじゃないかなっていうふうに僕は思いますけどね。いい悪い別ですよ、僕はもう早く開くべきだと思うし、
はい、
なんつってももうコロナの間は開いとけっていうのが僕の意見なんで、
なんかあった時にすぐ審議して法律を変えるなり作るなりできるようにしとく
と。だから GoTo なんかもね、
はい、
いろいろもう問題あってでね、でごめんなさい、だけど GoTo って僕はね、こういう緊急時にいろんなことをバンとやる、
はい、
例えば GoTo キャンペーンもそうなんだけど、で当然ね完璧じゃないですよ、もうバーンともう急にやるわけだからね、
はい、
したらやっぱり問題点も出てくるし、僕しょうがないと思うんですよ、こういう有事の時の対応っていうのはね。だけどできることはその失敗したらそれをできるだけ早いスパンで検証して、
はい、
修正していくっていうその作業だと思うんですよね、
はい、
そのためにはやっぱ国会を開いとかないといけないですよね。だからその政府の方針やその、まあ、与党の意見だけでどんどんどんどんその対応していくんじゃなくて、
はい、
やっぱりそこは国会という場で検証して、そしてじゃあ GoTo ここを思い切って直そうよっていうね。僕は GoTo でいろんな問題が出てくることは僕は仕方ないと実は思ってる。だって、そういう有事の時にね、
はい、
急遽やっぱり組まれる、他もいっぱいあるわけじゃないですか、それはね失敗もありますし、ミスもあるし、なんか悪いことを考えるやつがそこを来て悪いことをやるっていうありますよ、だからこの仕組みが問題なんじゃなくて、
はい、
素早く的確に修正をどんどんどんどんしていくことですよね。GoTo なんてだから僕がね極端に言えば例えばほら3日4日ぐらい連休とかあるじゃないですか、
はい、
と3日4日したらすぐ翌週に検証してもいいぐらいだと思うんですよ。
うん
1ヶ月経ってとか、はい、2ヶ月経ってとかじゃなくてね、そのためにも国会開いておくべきだと思うから、まあ、そういう意味でも早く、ね、
早く
うん、ということですよね。
うん、一時期はその国会早く開くのとセットで、うん、解散があるんじゃないかみたいな話もありましたね。
僕はもう早期解散だとずっと思ってましたから、
これなんか急に風が止んだ感じがするんですが、どうなんですか。
でもねこれ気をつけなきゃいけないのは、やむとやるんですよね、うん、
意表をつく形 で、
ね、はい、やりますって言ってちゃんと宣言してやるんじゃなくてね、で僕はやっぱりその菅さんはその過去、まあ、15年ずっと取材をね一対一でしてる中で、
はい、
やっぱりこう選挙に対して慎重というよりは、勝つタイミングで主戦論でいけっていう多分タイプだと思うので、
うーん、
とにかく勝つタイミングと思えば僕は行くと思うんですね、はい、でそれは例えば来年とかね、いろいろ今説があるけれども、
そうですね、
僕の感じではやっぱり内閣の支持率がこれからどうなるかとかね、そういうものを見ながら、
はい、
そしてタイミングだと思えば僕はこの12月の、
はい、
まあ、ぐらいからはもう X デーに入っていくと思うんですね。
うん、
それとね少し気になるのは野党、
はい、
まあ、合流して、選挙協力も含めやってますよ、いろいろね、
はい、
やってるんだけれど、野党の中にねこう、いやもう年内ないんじゃないかっていうちょっと空気がね、
はい、
あるんですよ、取材してて
若干緩んでる
感じ。いやそういうこと、うん、つまり幹部なんかの中でも、いやもう今年はないんじゃないかななんてね、これ与党にしてみれば、とか菅さんにしてみればチャンスでしょ。
相手がちょっと気を許してるうちに出し抜くぞっていう、
そうそうそう、そういう空気感なんかもやっぱり必ず伝わってるわけだしね、
はい、
だから僕はやっぱ12月以降は、まあ、常在戦場と、
あ、
でまあ公明党なんかが来年ね都議選があるので、
はい、
その辺の、まあ、お尻の問題もあるし、
うん、
まあ、オリンピックがどうなるかなんていう問題 もちろんありますけどね、
うん、
だからもう X デーは12月から、まあ、要するに支持率の高い期待度の高いうちに、はい、ということです。
うん、
逆に言えば国会が長く続くと支持率がどうなるか分からないでしょ、
はい、
これやっぱりすでにこの多分学術会議の問題なんかもね影響して、支持率が発足当初からちょっと落ちてますもんね。
そうですよね、うん、大手メディアで、まあ、当初 70% ぐらいとかっていうのが
出てました、ね、一番高いところでね70超えてて、
はい、
でまあそういうのが少しやっぱり NHK なんか落ちてきたから、ね、
今週頭に出た NHK の調査が、うん、まあ、10ポイント弱ですか、うん、7、8ポイント落ちたって
7ポイント、
何ポイントぐらいですよね、うん、50% 台に突入してきたと、うん、これをどう見るんだってところです
ね。自民党の幹部はまあ想定内だというふうに言ってましたから、なんだかんだ言って 50% 超えてるわけですからね、まだね、だけれどもこれ国会が始まってね、
はい、
それこそ本当学術会議の問題なんかで野党と今度菅さんがねやり合うわけでしょ。これは僕ちょっとなかなかまだイメージが出てこうないつかないんだけど、
はい、
菅さんが一対一で予算委員会でね、ガンガンやり合って何を答弁、どんな答弁になるのかね、
はい、
ちょっとこうイメージまだできないところもあったりして、紙読むわけいかないからね、だからそうなってくるとまたその支持率にどう影響するかもわからないわけで、
はい、
だから僕やっぱりそういうとこ見ながら支持率の高いうちに勝てるタイミングだと思ったら
やる、
打つ、
うーん、
で第三次補正僕はの予想通りなんですけど、
はい、
あやるなと思ってたらやるでしょ、第三次補正なんか例えば結構コロナ対策バーンと大きいものをね、
うーん、
ぶら下げて、
確かにね、
それありませんか、
昨日あたり ね自民党の有志は40兆円規模のというような提言を出したりなんかしていて、三次補正には相当前向きだったっていう感触を出席者は言ってますもんね、
うん、だからやっぱりそういうものを、まあ、ぶら下げてという表現は悪いんだけど、それでという、
なるほど、そうすると三次補正の提出は通常国会の、まあ、冒頭でということになると、うんうんうん、まあ、その1月2月っていうのが相当
そうです、でそれ以上いくと、うん、都議選に、ね、
都議選と
影響してくるからね、だからそうなると12月から1月ぐらいという感じかな、
場内戦場、はい、この時間鈴木哲夫さんとお送りしてまいりました日本放送の方、この後も鈴木さんにお付き合いいただきます。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、 支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。千葉県知事選挙。来年4月の任期満了に伴う千葉県知事選をめぐって、千葉県の自民党国会議員が昨日東京都内の党本部で会合を開き、対応を協議しました。会合では擁立を目指す鈴木大地前スポーツ庁長官の長官に出馬の意向を確認することで一致しました。今月中に開かれる次回の会合の後、正式な出馬表明が行われる見通しです。この知事選は千葉市の熊谷俊人市長も立候補の意向を固めているとされております。一方で現職の森田知事がどうするか、昨日総理と会ってますよね。
これね、僕、いや、そもそもその菅さんと、はい、森田健作さんっていうのは割とこう いいんですよね。まあ、昔からお付き合いがあるっていうのがいいんだけど、
ね、結構時効の中だという、ね、
そうなんですよ。だから、ね、別にこの2人が会うということとは普通であればね、
うんうん、
別に珍しいことじゃないし、
あれ就任の兆候にも一回会ってましたもんね。
そうですね。でこれはやっぱりコロナ対策だなんとかだ、いろんなこともあるしね、
はい、
首都圏のやっぱり知事でもありますから、だからそういう意味では、まあ、親しさもあるしね、
はい、
総理就任後一緒に、まあ、っていうのこれはありでしょうね。だけど、ね、僕このタイミングだったっていうのはその、まあ、逆にね、
うん、
なんかやっぱりこう一つの節目をね、演出するって言ったらあれだけど、節目を作ろうと見せ方としてね、そのためにあったのかなってすごく感じるんですね。で今のこう取材してる感じの流れからすると、やっぱりその、森田知事もね、
はい、
もうかなり長いですし、
なんだかんだ長いですね、
うん、それからいや、まあ、正直言ってやっぱり去年 の災害対応なんかでちょっといろいろ問題があったりしてね、
15号の時です
ね。そうそうそう。でこれは森田知事だけじゃなくて、実は千葉県の県庁の職員というかな、はい、そういうところとのやっぱりチームワークの問題とか、
うん、
いろんなものがまあ見えてきたわけですよね。だからそういうのもある。それからやっぱり地方自治体の首長っていうのはもう20年も30年もやっていい話じゃない。まあ普通だいたい3期12年って言われててね、
はい、
プランそして実行完成、だから3期12年なんて言われてるんだけど、
はい、
まあ、そういうことも考えればもう知事もね変わってもいいのかなっていうタイミングではあるんですよね。ただその時にね、
はい、
まあ、例えば去年いろんなことがあったから、もう森田さんじゃダメだというんじゃなくて、
はい、
やっぱり、一つの節目としてね、まあ、ここまで頑張ってしっかりやってきたと、それを評価し、
はい、
そして、まあ、国のトップである総理とね、きちんとその辺を話をしながら、そして、まあ、節目を作って、
はい、
そして、まあ、次の段階に行くために、演出されたのかなっていう、したのかなっていう僕は気がしたんです。だからそれでいくと、これは分かりません、まだ分かりませんが、
はい、
つまり今名前が出ている
その、うんうん、
スポーツ庁前の長官の、ね、鈴木さんね、
はい、鈴木大地さん、
大地さんの方に、まあ、森田さんが、まあ、きちんとしっかりと堂々と身を引いてね、
はい、
そして、鈴木さんにということで流れがいく一つのこうきっかけになるのかなというのが、まあ、これはあくまで僕の取材に基づく予測ですけどね、
はい、
そんな気がしますね。
まあ、去年 の台風15号の時に取材で行っても思ったんですが、うん、本当に千葉県というところは広くていろいろな顔を持っていて、広い
ですよ。都市部からなんていうかな、こう、うん、山間部で農業が盛んなところ、
はい、
それから観光ね、
はい、
海に近いところ、
うん、
まあとにかく一つ の日本が凝縮されてるぐらいの、
ね、いや本当ですよね、
全てがある。だからそういう意味でやっぱりそれぞれなんていうかな、地域のテーマも違うし政策テーマも違うし、それから人間関係も違うわけですよね。だからなかなかこう千葉なんか自民党がね今一つになってやろうなんてやってますけど、
はい、
自民党の中でも結構ね足並みがじゃあ揃うかっていうと、まあ変な話だけど都市部とね、
はい、
そういう山間部とまた違う発想でやっぱり政治をやってるわけですからね、
ま、当然そうなりますよね。
この辺がまとまるかっていうことで、だからまあ候補次第ですよ。それがいい候補であれば、まあ、鈴木さんっていうのは実は僕菅さんがね官房長官の時に、はい、
ええ、
もう約1年半ぐらい前に鈴木大地さんの名前を菅さんと一対一で取材してる時に菅さんの口から出たことがあって、
へえ、
東京都知事候補だったんですよ。まあ、話をしてる時に
一時期名前出てましたね。
はい。で、あのその時にまあいろいろ名前出ましたよ。もちろん、
ね、あの時ね、いろんな人の名前が出ました。
出たし、はい、あの菅さんもいろいろ考えあったけども、その中の一人としてで、だから菅さんの中では候補としてはね、あの鈴木さんいいという、まあ、前提は僕あるんじゃないかなと。ただあとね、その千葉市長の熊谷さん。
はい。
これね結構やっぱり名を挙げてますからね、コロナなんかでもね、で、あの独自のね、あの学校でお母さんたち仕事してるとか預かりますとかね、
うんうんうん、やってましたよね、うん、
だからこれなかなか手強いと思いますよ。
あ、うんうんうん、まあ、ガチンコで政策論戦ということになっていくのか、
まあ、いいことですよ、
うんうんうん、
選挙はそうじゃないとね、
うんう
ん、みんなで、はい、一人の人を押しました、はい、投票前に決まりましたって、
そうですね、
何のための選挙だって、選択肢がねやっぱり有権者にないと、
うん
う
ん、
僕はそういう意味じゃガチンコ勝負、はい、ぜひやってほしいと思いますけどね、
うん、千葉県知事選挙今日のキーワードでした。メールもたくさんいただいてますんでね、あの菅さんの会食について、
はい、
大田区のおたかさん43歳の方、うん、鈴木さんに質問です。総理同棲見てると、うん、菅総理毎日たくさんの人と会ってますよね。たくさん人と会うにはどういった狙いがあるんでしょうか。またこれまでの総理でこんなに人と会う総理っていたんでしょうかと、
うん、あのね、一言で言うと、
はい、
官房長官時代から同じことをやってるってことです。
あ、
まあとにかく人にありとあらゆる人に会ってましたから。だってね、朝ごはん3回
朝ごはん3回、
うん、夕ごはん3回ですよ。
3回
つまりそれだけ3つの、だから合わせて6つか、その人たちと会って話をするわけですよ。
なるほど、
うん、だからあの全然僕見てペースとして、
ええ、
なんかすごい上がってると思う。これが菅さんのスタイルですよね。
はあ、
でそれだけ人に会うと情報も集まるし、
うんうん、
逆に誰と会ったっていうのがこうやって見えてくると、
はい、
みんなが疑心暗鬼になって、
あ、なるほど、
え、菅さんどこに落としどころ持ってる、え、この人とも会った、あの人とも会った、でこう状況を見ながらパーンと落としていくというね。ある種だから政治家としての菅流というふうに言ってもいいのかな。
いや、僕気になるのはここのところ、うん、朝のご飯とか、あるいは夜、うん、晩ご飯もそうですけど、うん、秘書官と食事っていうのすごい多いじゃないですか。
そうですよ。
でこれ秘書官と食事、そんなに秘書官と話すことあんのかとか思ったり。
いや、だからそこがね一つポイントなんだけど、やっぱり菅さんって一匹狼でやってきたから、
うんうん、
政治家の側近とかね、なんかそういうところどれだけいるのかっていう、結局やっぱり秘書官っていうのは、はい、まあ、ある種身内ですから、その人と やるのはもちろんいいんだけども、そうなるとね少し視野が狭くなってくる可能性ありますよね。だから、まあ、この辺が菅さんの一つの僕は逆に、まあ、ポイントっていうかね、なのかなという、あのマイナスでのね、
あ、
ポイントになるかもしれませんね。
なるほど。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。北朝鮮による拉致被害者の帰国から今日で18年。北朝鮮による日本人拉致被害者の方々が2002年に日本に帰国を果たして今日10月15日で18年となります。今後の北朝鮮との交渉について条件をつけずに会うと発言をしている菅政権、問題解決に向けたこれからの政府の方針について考えてまいります。さあ、この時間はですね、拉致被害者横田めぐみさんの弟で、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会事務局長の横田拓也さんと電話がつながっております。横田さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。朝早くからありがとうございます。
お願いします。
さあ、まあ、これ節目だからなんだというようなことを言ってはいけないとは思うんですけれども、
はい、
今日で18年が経つということであります、はい、ご自身どうご覧になっていらっしゃいますか。
そうですね、あの5人の拉致被害者の皆さんが帰国できたことそのものは本当に素晴らしい事実だと思うんですけれども、はい、一方で、まあ、私の姉めぐみが13歳の時に日本国内から強制的に拉致されてから43年間も国家が何もできないということはやっぱり異常なことだなとまず率直に思いますね。
まあ、あのこれが誰の身にも起こったことだと想像してくださいと、あの横田さんは何度も何度も繰り返しおっしゃってらっしゃいます。この18年間で日本国内のこう、はい、雰囲気というか、はい、そういったものというのは何か変わったかどうかお感じになりますか。
これは大きく変わったと思ってまして、親の世代が活動していた頃この問題全く認知されていなかったんですが、
はい、
今となってはもう自律的に日本国内の世論の理解は深まってますし、国際社会でも大きく認知されてるんで、
はい、
そこ自体は大きく前進してると思うんですけど、ただその長い時間の中で親世代が他界した事例がいくつもあって、
はい、
やっぱり時間の残酷さっていうのを肌で感じる次第です。
お父様の茂さんも亡くなってしまいました。やっぱりご自身の身にもそういうことが起こってきたというのも、やっぱこの時間の長さというのを感じますか？
そうですね、有本さんのお母さんとか、
はい、
まあ、私の父とか、本当に高齢の方々が、一人一人戦いの前線からいなくなるってのはとても寂しいことだし、私の父の、横田家でいうと本当に恵みと会うことを楽しみにしてた父がですね、
はい、
本当に会えなかったっていうのは本当に残念でならないですね。
でその時にも国会内で会見をされていて、で早紀江さんも含めてそれでも圧力はかけていかなければいけないんだということをおっしゃいました、
はい、
いろんなこう考え方が日本の中にもある中で政権も変わりました、
はい、
今後というのは何か総理ともお話なさいましたか？
先日菅総理と総理官邸で面会させていただきましたが、
はい、
その時私の左隣に母が座っていて、その正面に菅総理がお座りになってたんですが、
はい、
母を目の前に言うのは何ですがっていう断りを入れたんですけど、
うん、
父が他界した年が87で、母が今84歳ですから、
はい、
仮に姉が帰ってきた時に母が他界しているようなことがあっては本当の喜びは味わえないんで、本当に時間がないから本当に強い外交、具体的な交渉を進めてほしいということを菅総理のお伝え申し上げました。
さあスタジオにはジャーナリスト鈴木哲夫さんもいらっしゃいます。
おはようございます。
鈴
木でございます。5人の方が帰ってこられて18年という、ような表現もあるけど、もう18年じゃなくてもうまだ18年だと僕は思うんですね。しか経ってないだけの話であってね、続いてると思うんです。さっき世論っていうことをおっしゃったけど、
はい、
僕ら、いわゆる、マスコミですよね。政治家はとにかく政治はしっかりやってもらえないかんけども、僕らなんかに対しても、横瀬さん思いがあると思うんですよ。どういうふうにね、僕ら書き続けたり、こうやって喋り続けたりして、とにかく、やるしかないんだけれども、
はい、
何かそこへ対してのこう思いだとか考えって終わりだったらぜひ聞かせてほしいんですよね。
まずやっぱり報道で一つでも多く取り上げていただきたいっていうのが本音の声ですし、
うん、
あと我々当事者が全拉致被害者の即時一括帰国だけを望んでいるっていうことを要求水準として挙げてるので、それ以外のことをいろんな外野の方がおっしゃるときがあるんですけど、そういう外野の声を取り上げないで私たちの声を中心にこの問題を本当の本質の問題なんだということを取り上げていただきたいなっていうのが報道に求めたいことだなと思ってます。
それはなんか僕らも例えばずっと書いてて無力感を味わったりするときもあるわけですよね。一生懸命書いてるんだけど、
はい、
これ なんか本当プラスになってんだろうか、前進んでるんだろうかっていう、でもやっぱりそれ僕らやり続けるっていうことをもう一回ここでね覚悟しなきゃいけないなっていうふうに思うんです。そういうことですよね。
そうですね、18年経過しているとなると、今の若者たちってこの問題をリアルタイムで知らない方が多くいらっしゃるんで、その考え方の左右っていうことも別にしてですね、やっぱり報道で取り上げていただくことが認知を深めることにつながるので、そこはもう本当に一文字でも一行でも多く書いてほしいなっていうのが本音です。
そうですよね。めぐみさんは13歳の時に拉致されたということを考えると、本当誰しもの身に自分に降りかかったかもしれないし、自分の子供、うん、孫に降りかかってもおかしくないっていうような出来事、そしてその国がそのまま今も同じ形で統治体制としては存在しているということですよね。これね、
そういうことですね。親子3代人が変わったといってもやってることは独裁政権専軍政治なんで、
はい、
ここにある人権侵害、拉致被害者のことが変わらないっていうのはもう今も同じなんで、そこはもう日本国世界が一丸となって解決に臨んでほしいなと思ってます。
ここへ来てまた軍事パレードがあったりだとか、あるいは金正恩委員長が何か涙を流して国民に謝罪したと、私は謝罪する方向が全く違うだろうとこういうふうにも思いますが、どうですか、この今の北朝鮮の体制に対して思いのところを、
そうですね、はい、彼らは彼らなりにやらなきゃいけないことはあるんでしょうけど、はい、やはり国際社会、特に日本と対話をしなきゃいけないというのは彼ら自身も分かってると思うんで、はい、それには人権問題、拉致問題解決しないと米朝の問題、日朝の問題も進まないと思うんで、うん、そこを金正恩委員長によく判断してほしいなと思ってますね。
で国際社会と先ほどおっしゃいました、特にアメリカのトランプ大統領はこの拉致問題に非常に心を寄せてくださっているというような話もあります。実際にお話になってお感じになったこととかはありますか。
もうやはりこの問題は人権の問題だから、北朝鮮のやってることが悪いんだっていうことをすごく認識されてますし、それはもうトランプ大統領はじめ過去の大統領皆さん同じことを思ってるんで、ただそれを受け切れない北朝鮮側に問題があると思ってるんです。だからまあそれはアメリカも日本も明るい未来を描けるんだってことを伝えてるんで、そこをどれだけ英断していくかっていうのが金正恩委員長の仕事なのかなと思ってます。
今アメリカの歴代政権も同じ思いというふうにおっしゃいました。ということは前政権の副大統領だったバイデンさんになっても、ここは、はい、おそらくは変わらないだろうということですか。
まあ、政権としては今の共和党よりも強い北朝鮮政策を取るっていうようなことも言われてますけども、まあ、人権問題に関してはアメリカの党とか関係なく皆さんこの問題に向き合ってくださってるんで、そこ大きくぶれることはないと信じています。
18年が経ってしまいました。今ラジオを聞きの方であったりとか、あるいはこれインターネットなどを通じて世界中で聞くこともできます。最後にメッセージをお願いします。
本当に恵みがですね、日本に帰ってきて、まあ、家族と抱き合って再会できる日をですね、本当に期待してほしいし、それを日本政府に一声でもいいから伝えてほしいというふうに思っています。お願いします。
はい、横田さん、本当朝早くからどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今後も我々も報じていきます。ありがとうございました。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
横田めぐみさんの弟で北朝鮮による拉致被害者家族連絡会事務局長の横田拓也さんと電話をつなげました。その、ね、我々が感じるよりももっともっと深い、ね、無力感と、そしてでも前に進まなきゃっていうのをずっと横田さん感じ続けていらっしゃったんですもんね。
だから全く時間は何一つ止まったままでしょ。それで40年以上ね。いやこれやっぱり重いですよね、本当にね。なんかできることをみんなそれぞれがもう本当やらなきゃっていうね、改めてそう思いましたね。
今日のスクープアップ、北朝鮮による拉致被害者一部帰国から18年というニュースでした。
飯田浩司でございます。ご通行中の皆様、ポッドキャストや YouTube でこのコンテンツをお聞きいただいている皆様、ご声援ありがとうございます。飯田浩司でございます。 OK 浩司アップからのお知らせです。それでは飯田浩司でございます。
ただいまご紹介に預かりました日本放送の飯田浩司でございます。早速でございますが、この時期は我がラジオ業界におきまして、まあ、何ヶ月に一度かのお調べ週間であります。いわば選挙のようなものでございます。各候補者、番組もですね、様々に頑張ってございます。改めて申し上げますが、このお聞きの番組、東京のラジオ局、日本放送の地上波でのラジオ生放送番組の再編集版でございます。この OK 工事アップは平日、月曜から金曜の朝6時から8時までの生放送でございます。日本放送でございます。で、地上波でお聞きでなくとも、もしもお手元に投票券、いや違う、お調べの連絡が来ているという方がいらっしゃいましたら、何卒今回も清き一票をよろしくよろしくよろしくお願い申し上げます。この選挙もとい、お調べの結果でですね、場合によっては番組の終了が決まるということもないとは言えません。この工事が終わった場合には当然ながらポッドキャスト YouTube も終了ということになります。
皆さん、まさにですね、この番組はあなたと作るニュース番組でございます。あなたの負託に必ずや私だお答えいたします。ぜひとも清き一票を、皆様の力添えをよろしくお願いいたします。私だあと一歩、あと一歩でございます。この機会にですね、関東一都三県にお知り合いの方にもぜひ番組を進めてみてください。私だ全力で頑張らせていただきます。あと一歩、あと一歩でございます。皆様、何卒何卒よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。
飯田浩司、飯田浩司でございます。飯田浩司を男にしてあげてください。大事なことなのでもう一度お伝えします。この飯田浩司の OK 浩司アップ、関東のラジオ局日本放送で平日の朝6時から8時までの生放送です。飯田浩司、飯田浩司をぜひよろしくお願いいたします。あ、お手を振っていただきましてありがとうございます。ご声援もありがとうございます。飯田浩司、飯田浩司をよろしくお願いいたします。